みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新年度がスタートしました。年度末も忙しいでしょうけれども、新年度もまた一層忙しいかと思います。
そうですね。まあ、年度末は事務的な作業が大変なんですけども、はい、知事としては新年度で始まって、いろんな事例を発行したり、あるいは新人を受け入れたり、
はい、
まあ、何より4月1日ですから、新年度の方針を打ち出して、役所ですから訓示とか言うんですけどね、少しメッセージを職員の皆さんに送らせてもらいましたので、
はい、
今日はその新年度を迎えてですね、
はい、
和歌山県としてのその新しいメッセージについてお話ができればなと思います。
はい、お願いいたします。
で、まあ、私の場合は一昨年の12月就任ですけれども、まあ、実際いろんな引き継ぎとか慣れるのもあって、私自身は去年の4月からの年度が最初の1年、
はい、
でちょうど1年度終わったということなんですけど、その時にお願いしたのは、まあ、我々の組織の目標っていうのをよく考えようじゃないですかと。で、県庁ですから、県庁の仕事はやはり県民お一人お一人をお幸せにすると、幸せになってもらうということですよねと。だけど幸せって一人一人違いますから、物差しが、
はい、
それはほっといてくれって話もあるかもしれないんだけれどもまあ、県民の皆さん、幸せな人は笑ってるでしょうと。だから、まあ、笑顔を増やすっていうことですよね、うん、抽象的ですけれど、
はい、
だけどやってる職員が辛い顔してですね、しんどい顔してたら、うん、それは県民の皆さんを笑顔にすることはできないので、まずもって私たち職員が幸せになろうじゃないですかと。家庭を大切にして、ライフとワークのバランス、
うん、
今ワークライフって言いますけど、県庁は違うと、ライフが先ですと。ライフワークバランスをとって、本人たちが生き生きと、はい、これまあウェルビーイングっていうのが今あるんですけど、これもカタカナなんでうまく説明しないといけないんですけど、ウェルビーイングっていうのは身体的にも精神的にも社会的にも健康な、状態っていうのが、はい、WHO の世界保健機関の定義なんですけどね、まあ、なんかハッピーな気持ちの持ちようもね、いろんな、もちろん障害がある方も含めて、いわゆる健康っていうのかな、普段の状態を考えた時にハッピーな状態で、社会全体が健康だ、
い
びつじゃないっていう、そういうのを目指すわけなんですけれども、まあ、そういう意味で自分たちがウェルビーイングな笑顔の職場にしようじゃないですかということを1年お願いしてきました、
はい、
そのためには残業も減らさなきゃいけないし、仕事の職場の雰囲気もカジュアルなね、
うん、はい、
だから和歌山県庁は1年間通じてノーネクタイノージャケットで働く、これは前からそうなんですけど、これをまあ徹底して、はい、今年もやろうと思ってます。で、だから夏はルクールビズ、
うん、
冬はオームビズで、
はい、
もう私もできるだけネクタイしないようにしてきました、まあ、そういう形でやってきたんですけど、じゃあ今年はどうするかと、まあ、笑顔はいいと、でこれも今年も続けますと、
はい、
だけど、まあ、笑顔だけではですねいかんので、笑顔で本人がハッピーになるって、ハッピーになることは目的じゃないと私は思ってるんですよ、
うん、
でウェルビーイングな社会っていうのは目的ではないです、
はい、
手段なんですね。じゃあウェルビーイングな職場、ハッピーな自分っていうのは手段なので、目的は何かっていうと、やっぱりそれぞれの方が社会に何がしか貢献すると、世のため人のためって言うとちょっと古いかもしれないけど、人のためになるっていう、特に県庁だと県民のためになる。で、そうするとそれは笑顔になったのは手段なので、できれば今年は成長っていうのをですね掲げようかな、まあ、そういうお話もさせてもらったんですけど、4月1日に笑顔から成長へ、
うん、
これまあ全部ができないんですけど、笑顔をみんなで取り戻して、笑顔になってハッピーな気分で、さらに2分の能力を伸ばしていくと、能力が伸びれば いい仕事ができますから、そのいい仕事が県民の笑顔につながるようにしたいということを今年はやっていこうかなと。まあ今流行りの言葉で言うとリスキリングっていう話もありますけれども、はい、まあそこまでね、だからもちろん大事なことですよ。40、50になって IT を学ぶとかっていうのをね、
はい、
まあでもそれなかなかしんどいと思うんですね。リスキリングもこれ定義の問題もあるけど、あんまり言葉だけ踊ってもしょうがないんで、まあ少なくとも今ある自分の能力を高めていくっていうのをですね、はい、やっていくべきではないのかということ。これはもう民間企業も今それでね、一生懸命されてますけど、県庁でもリスキリングのためにいろんな自己研修のね、補助金出してるんですけど、
はい、
これまで1万円だったんですけども、5万円年間ですね。それでいろんな勉強してほしいと、いろんな講座あるじゃないですか、
はい、
まあ、それは単位を取得する前提なんですけども、もちろん語学でもいいんですね、うん、そういう英語でも中国語でも韓国語でもいいんですけど、そうやって自分の能力を高める研修の援助を5倍にしましたし、まあ、いろんな研修がもともとありますし、自分のあれで勉強するための休暇も取れますし、場合によったら給料出ませんけど2年間、大学入って学び直しもできると、やめなくてもですね、そんなんもあるんですが、まあ日々の仕事の中でちょっとずつ成長すると。で、県庁の職員の方にお願いしたいのは、これは民間もそうだと思うんですけど、人に教えるとすごく人間って成長するんですよね。
はい、
宮城さんもまあどうなんだろう、アナウンサーの世界でね、後輩の方に何か教えるとした時に、宮城さんがまあある意味ベテランのね、ベテランの宮城さんがアナウンサーとしてのいろんなテクニックとかあるじゃないですか、
はい、
でそれをうまく言葉で後輩の方に教えることができるっていうのは、そう簡単じゃないですよね。
そうですね、自分ももう一度学び直しますし。
そうですよね。で、うまく言葉で伝えられないこともあるから、はい、それがうまく言葉で伝わった段階で、多分ワンランク宮城さんのレベルが上がってるんじゃないですかね、
はい、
私もそんな経験ありますし、で部下の人たち見てると、下に新卒の子が入ったりね、新人が入って教えることで 2,3 ヶ月でその教える方が伸びてるっていうのを見るんですよね、お前しっかりしてるやんか、めちゃくちゃしっかりしてなかったけど若い子が下に来ると教えるから、
はい、
教えることによって学び、でそれを言葉に直す中で自分で腹落ちするっていうんですかね、
そうですね、
そういう成長の仕方っていうのもあるので、だから県庁ではまあこれから若い人は、まあ、新卒も入ってるんですけども、遠慮なく聞いてくれと。で忙しいんですよ実は今でもね、
はい、
で業務忙しいんでね、結構聞きづらいらしいんです、
はい、
みんなもう働いてるからね、一生懸命だけど、それはね、まあ、聞こうよと先輩に、これどんなしたいんですかって。でそれに対して先輩はまあ嫌な顔せんと教えてあげると。で教えることでその人の能力は必ず成長する、それはもう明らかなので、
はい、
そうやってそのためにも、じゃあ何が大事かっていうと、若い人が先輩上司に聞く雰囲気ですよね、
聞きやすい雰囲気、
聞きやすい雰囲気ね、別にタメ口で話する必要はないんですけど、まあある程度の敬語とか敬意はありしながら、先輩ちょっとこれ教えてくれませんか、おいこれはこういうことやでみたいな、その雰囲気をですね、でそういうまあいろんな科があって、そういう雰囲気のある科はやっぱりパフォーマンスがいいですしね、なんかこう先輩に聞きづらいような雰囲気のところだとパフォーマンス上がらないので、そういうことじゃないかな、でそれっていうのはおそらく学校でもそうだろうし、当然民間の企業ではもっとそうかもしれないし、
はい、
それぞれやっぱり成長していくっていうことかな。で最近3月4月なので卒業式とかですね、
はい、
入学式に私必ず行かせてもらってるんですけど、まあ、そこで花向けの言葉じゃないんですけど、まあ年寄りなんでそんなこと言うんですけど、
年を、ね、重ねてらっしゃるから、
いやもうそうそう、年寄りやからね、もう今ほとんど県庁でもかなり年寄りなんですよ。いや若い人若いですびっくりしますよ、自分気持ちは若い割いや若いつもりやけど、みんなだって60歳定年で、ね、
まあそうですよね、
雇用延長したって65までやから、
はいはい、
私が一番実は年寄りなんですけどだまあそれで偉そうなこと言うんですけどね、やっぱり人生って何やろなと思った時に、うんうん、もちろんお金持ちになったり有名になったりっていうことが好きな人はね、まあそうしてもらったらいいんだけど、うん、
はい、
実はその 昨日理解できなかった、分からへんかったことが今日あ分かったとか。
世周平さんのお父さんの話ですよね。
いつもこればっかり言ってるんですけど、それをね卒業式と入学式でやるんですけど、
はい、
よく文校なんかでやると生徒さんの表情が見えるので、結構受けてるかなと、なんか納得してもらってるようなね。だから今日できなかったこと、今日はできなかった、スポーツでもいいですけどね、アナウンスでもいいですけどね、その司会でもいいんですけど、はい、今日できなかったことがひょっとしたら明日ね、できるようになってるかもしれない、ワクワクしますし、そういうことなんだろうなって思うんですよね、
はい、
でそれがあるためにやっぱり人に聞いて学ばなきゃいけないし、やっぱり失敗ですよね。これはあの国母さんの時に申し上げましたけど、
はい、
失敗するからできるようになるんで、最初からできる人なんかいないですよね、
はい、
多分宮崎さんもなんか本番でなんかとちったことも、
ああもう多々ありますよ忘れるぐらいいっぱいありますよ。
ありますと
忘れたいぐらいですよね。
ねえ、
ええ、
ありますよね。
ありますあります。
でもまあ失敗してもだから同じことはしなきゃいいんで、
はい、
ええ、それを失敗することでちょっとずつ賢くなっていくわけですから、そういう意味でね、笑顔から成長へと、で成長するためには失敗するしかないので、そうすると最初私が赴任した時に申し上げた失敗を恐れずに挑戦しましょうということともつながってくるんでですね、
はい、
で本当にねいいサイクルになればね、失敗はいいんですよ、
はい、
ちょっと言い訳になりますけど負け惜しみなのかな。
でもほんまそうですよね。
だから日本のなんちゅうの格言みたいなのって、
はい、
結構いいなと思うのは、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥っていうのを、はい、ね、ちょっと年寄りの人が言うたら、そんな聞いたことありますね、
ありますあります、
ね、子供の時聞きますやん、
はい、
聞くは、ね、一時の恥か、その時の恥やけど、はい、聞かないで置いとくと一生恥書くよ、
そうですね、
いうこととかね、そういうその日本の格言とかっていうのはもうバカにならないなってこの年になってくると思うんですけど、でやっぱり失敗をやって成長する。で日本ってやっぱりちょっと失敗したら恥ずかしいとか、特に商売で失敗すると本当にあの夜逃げしなきゃいけないみたいな文化でしたけど、アメリカはね前から言ってるように失敗が付加価値なんですよ、
どんどんチャレンジしてい
きたい、失敗したことを評価してくれる、給料が上がったり集まるお金が増えるのはなぜか、あなたが失敗してるからですっていう、
素敵ですよねそれ。
それちょっと真似したいですよね、
はい、
だから失敗した分だけみんなが評価する、
あそんな文化そんな環境になればいいですよね。
だから県庁はぜひね、その人事の評価は失敗の数で、失敗たくさんしたしたほどね人事評価上がるように、
はい、
まあ、致命的な失敗はね、
まあそうですね、
いいとこにね、
う
ん、これはやっぱりいかんけど、
まあ、
ぜひ笑顔から成長へ頑張りたいと思います、
はい、そうですね、新年度スタートですから皆さんどんどん失敗して、
はい、
そして笑顔で成長していきましょう、
はい、
この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。